笠谷浩二です。
中澤雅人です。
まあサラリーマンをやってるとさ、
はいはい、
まあまあ恵まれてる方だとは思うんですけども、うん、毎週土日だけが休みなわけね、うんうんうん、で月から金までは一応働いてるわけよ、
はいはい、
で僕は思ったね、3日欲しい休みが、
あああと1日
そのね、まあ、5日間働いて、
うん、
いやー疲れたなーって思って金曜日帰るじゃない、夜家に帰って、うんうんうん、で土曜日は寝ちゃうんだな。
あー、まあそうなるんだろうな。
そう、うん、でさ土曜日バーって寝ちゃって、あー寝ちゃったなー、なんかやだなー、寝ちゃったなーなんて思いながらじゃあ、まあ、日曜日なんかやろうかなーなんて思ってさ、
うんうんうん、
まあ、日曜起きると、まあ、昼過ぎじゃないでまあまあ
昼
過ぎだけども、
ね、
うん、まあなんかこれからできるかなって思うじゃない、うんうん、でこう探してさ、まあ、DVD 見たりとかさ、うん、で友達と飲み行ったりしたらさ、
はいはいはい、
あーっという間に終わっちゃうんだな休みが。
そうだね、
もう一日ないかなって思って、
てか正確には実際休みとして動けるのが半日ぐらいしかない。
そうなんですよ、
12時間ぐらい
休んじゃう、5日間の疲れを休んじゃうんですよ。
うんうんうん、
だからさもったいないじゃない。
もったいないね、確かに。
特にさ僕なんかもっと違うことをもっとやりたいって思ってるから、
まあね、
足んない足んないって思うよ、
うんうん
う
ん、
ただ平日の夜仕事から帰ってきてもう一丁頑張ろうかなとは思えないわけじゃない。
まあね、
だから休みが3日欲しいわけ
最初からね。
そんなことをつぶやきながらでもサラリーマンやってるわけ、
うん、
僕も頑張ってるよ、
うん、みんなもそうやって頑張ってるんだと思います。
そう、そんな頑張るみんなを応援する感じで今回も参りましょう、はい、プロジェクトマンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ125
なんとか実験室。どうも、3連休があると2日目ぐらいに絶好調になります粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、週によっては5連休中澤雅人です
この番組はマルチタレント見習い粕谷浩二と声優中澤雅人のプロジェクトマンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつフリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
いや本当にそうなんですって。
まあね、あのそんなところありますよ。やっぱね、あの声優といえども売れっ子ではないからね、なかなかないんだ、
ね、
こう仕事っていうのがなかなかなくて、
本当
1週間ね5日間休んでる時もあるよね。
でももうその時はもうチャンスとばかりに家のことやりますけどね。
そう、うん、そう、家がピッカピッカになったりしてね。
そうそうそうそう。
でもそんな中ね、うん、もっと大変な人もいるわけよ。
何ですか。
ということで今回もゲストをお呼びいたしましょう。杉島康彦くんでーす。
はい、どうもでーす。
どうもー、一生予定空いてます、杉島康彦でーすいやいやいやいや、どうも今回も呼んでいただいて何しろ暇ですからこっちは空いてんだ、時間があるんですよ。
トーンが高い、びっくりしちゃ
った
。まあそうでね、あの前回も出てもらいましたよ、杉島君には。
そうですね、ありがとうございます。
で、まあ、前回はさちょっとまあ僕らわーっつって喋っちゃったじゃん、でね、実際今何してんのって聞いてなかったはず
の。そう、全然聞いてない。
なるほどね、どういう人間なんだとね、一体。
でそもそもは東京アナウンスアカデミーっていうところで出会ってさ、うん、でまあいいやつじゃんこいつっつって、
そう意気投合して、
そう意気投合してさ、うん、でバンドを組んでね、
そうそうバンド組んで解散したけどね。
解散しちゃったんだけど、
そんな経緯知らないよ
ねえよ、そんな経緯はねえけど、で、まあ、その当時は、うん、まあ、ちょっと契約社員的なものを
そうそうそうやってたん
で、やってたんだね、
ちょうど、はい、だから1年前に出た時もね、ちょうど
そうそうそう、うん、契約社員をやってまし
てましたね、
まあ、1年経つとね、あの、
う
ん、人も環境も変わるってこと
でね。そうそうそう、
今はどうなっちゃったのかな、これ。
今はだからまあ4月からそのなんていうのかな、まあ、平たく言うとあれですね、無職ってことになっちゃった。
あ、まあね、あの詳しく言うとあれだけど、平たく言うと無職、
MU ショック無職って感じで。
そうです、まあ、派遣切りってわけじゃないけど、
う
ん、まあ、派遣期間、
そうそう、
契約期間が
終了したっていうことで、うん、まあ、今本当に乳幼児的な、
乳幼児、
乳幼児的
な、
言ってねえよ乳幼児なんか
言って、乳幼児って言って生まれたばかりなのかと思っちゃう。
いやいやいや、違う違う違う、だからもう本当にみんなその休み何3日欲しいとかさ、うん、言ってっけどさ、うん、お前らはさ、うんうん、クソがって思う
今のところ休みインフィニティだよと。
そう、インフィニティ明日のことが不安でしょうがないよと、ね、もちろん笑って生きてる
よ、ね、の可能性が、
うん、でね、でも無職って言ったりとか、うん、まあ週5日が休みなんですよって言ったりとか、うん、まあそれこそね、休みが3日欲しいとか言ったりとかしてますけどもね、うん、僕が今一番大事にしたいところは、うん、それでも夢を持ってようよってことなわけ、
はいはい、
あ、ちょっといい話じゃない、
これもう、いい、うん、これもうこの本当にプロジェクトワンサイズでもう繰り返し繰り返し言ってることだけど、うん、夢がないと人は楽しくないじゃない、
う
なるほど。
まあだからね、まあまあまあ、人によって様々ですよ、うん、それはあの例えば女の子で主婦になって、ね、うん、子供の面倒をずっと見ていくのが夢だっていうんだったら、うん、もう結婚して主婦にやって、うん、ずっとまあ大変だななんて言いながら子供を育っていくっていうのも夢の実現の一つじゃない、うん、まあね、そうですね、一つじゃない、うん、それで、ちょっと僕の甘噛み加減が今、自分でイラッとしただけで、ちょっと仕切り直したけど、で、まあ、あの、サラリーマンにとってもね、まあ、あの、まあ、部長になってとか、役員になってとかさ、
出世とか。
それこそ自分の会社を持って、とかいう風になっていくのが夢だったら、一生懸命一生懸命毎日働くと。ね、土日もう関係なく、毎日毎日働くんだっていうのも、一個の夢の実現ではあるじゃない。たださ、僕違うじゃない。
ほう、
僕は違うじゃない、
うん、なるほど、
僕エンターテイナーやりたいじゃない、
そうだね、
エンターテイナーやりたいの、うん、もう面白く楽しいよ、
愛のある方、
え、
愛のある方、
あれ杉島は何を目指してんの、
え、俺も愛のあるエンターテイナー、
俺も
ちょっと待って、
あれ去年もなんかそんな話してなかったっ
このくだり間違えたいや、俺でも本当に夢は語っていいよ俺。
うん。だからもう他の、もう誰に笑われようと関係ない。うん、他の誰でももう言ってないような、俺の夢を語った方がいいわけよ。
俺は、うん、南の島に住みたい。
お？お？お？というのは？
というのは？
あの、今、え、いいよ、笑ってよかったよ、今の。
あれ？いや、夢を、そんなね、まあ、僕らは夢を持ってる人を応援するプロジェクトとしてワンサイズをやってるから。
まあ、南の島で何したいんですか？
あのだからあれよ、サーフボード持ってよ、うん、基本的には
持ってよ
ずっと持ってる、
起き抜けにだからサーフィン行く感じ、
あ
でそれ仕事行く感じ、はい、ふわっとしてるよだからもうもちろん魚とかもあのうらってあのやるし、
うらっ
つうわって森でね今一生懸命ジェスチャーして
サーフィンに乗って、
そうサーフィンに乗ってもそれはもちろんやるし、セイウチ漁とかも、
セイウチ
ダメだよ、
セイウチ取っちゃダメだろ
なんかそういうのとかもやる、いやイメージね、イメージ
イメージイメージ、セイウチを、う
ん、もちろん自給自足だよね、
うん、
うん、でまあなんかあー腹減ったみたいなさ、
うん、
腹ペコだみたいな、うん、あのマスターキートの最後の感じね
わかりますけどわかりますけど、
うんうん、あんな感じよだから、うん、もう日が昇りとともに目覚めて何もないの分かるでしょこれ
分かるけど僕は最後まで喋らせたい、
日が昇るとともに目が覚めて、うん、日が沈むとともにあの一日の活動を終えるんですよ、
なるほどね、
でまあ冬に備えてそれはまあなんかわらじとか編んだりさ夜は、ああ
日本になってるよもう
なんかこうやるわけよ、
ああ
薬とかもこうゴリゴリやったりとかさ、
ああ、
うん、
で傘とか作ったり、
そうそう傘だからそういうのを売ったりとか、
そういうのを男一人でな、
男一人で、いやもちろん嫁もいるよ、
あ嫁いんの、
いるいる、
贅沢言うね、
すごいね
そんなんじゃ嫁なんかもらえないの
いやいやだからそういうなんだろうな、だから基本的にもう年中ハーフパンツよね、
そう、うん、そうだね、うん、もう12月といえどもあっちいなと思いながらね、
そうそう、暑い暑いって言ってたいよずっと俺は、
うんうん、
で今日もいいてでやっぱ言いたいのは今日もいい天気だなって言って、まあ、僕はここに立ち一人汗をかいているみたいなさ、そういうのを一人で言いたいの、うん、夕日に向かって、
夕日に向かって
僕はここに立ち一人汗をかい
ているでね、まあ、夢が大事だっていう話なわけ、うん、
なるほどね、
夢を実現するために頑張っていこうよって、う
ん、はい、
もうさあの定期的にねこういう夢に向かう、うん、なんていうんだろう、エナジーっていうのは、うん、毎回毎回こう回してないと、
そうだね、
焦っていくわけ、
本当そうだね、
サラリーメン、サラリーメン、
サラリーメン、まあ、自分含めていろんな人に対して
で、ね、
サラリーメン、
サラリーメン、世の中のサラリーメンにさ、うん、言いたいよ、うん、夢を持ってるんだったらもっとやっぱね定期的にそれこそ口に出して、うん、まあ、実現できてなかったとしても、うん、こういうことやりてんだよって言ってた方がよくね、
う
ん、っ
ていうか、うん、もうそのまあ、口に出すだけだとなんかますます腐ってっちゃうのもあるじゃん、その、うんうんうん、口に出し言ってるんだけれども俺なんか何もできてないなみたいな、
うん、
でもそれをどうやって解消するかって言ったら、いやまあその本当にちっちゃいことでもいいから夢に近づく何かをやることだと
思うんですよね。なる
ほど、そうだ、もう自分のケツを叩くのは自分じゃない、
うん、
ね、の週5日休みがある、もっと仕事が欲しいって思っても、うん、でもまあね、もっと仕事をやってたいんだって夢を思ってるのはいいけど、
うん、
でもそこに向かって頑張るのはやっぱ結局自分じゃん。
そうです、
ね、うん、
だからもうさ、自分頑張れってみんな思うよっていう、
本当、
うん、なるほど、
ね、でその、
そういうことでも、うん、
自分頑張れって思える、自分を元気づけられる、うん、その力こそが夢なわけですよ。
そうだ、
うん、
夢がなくね、ああもう死ぬまでだりーなーなんて思ってると何にも頑張れないじゃない、
うんうん、
でそれこそ仕事仲間とかにね、もっとやる気出せよって言われても、へ、歩きなんか出ませんよ、みたいになるじゃない、
うん。
そこはもう夢のために頑張ろうよと、
うん。
最後は人はエゴ、自分の夢を実現させるっていうために自分が頑張る、
うん、っていうか、もう本当いかに楽しく過ごすかっていうのはすごくあると思うんですよね。そう、僕の中でも
そう、うん、だそこをね、うん、夢を忘れちゃいけないよって、うん、もう僕誰もうまたかよって思われてもいいから僕は何回も言っていきたい、うんうん、夢を忘れちゃいけないよって、うん、ノードリームノーライフね、うんうん、誰かの言葉を借りたけど、
なんか聞いたことある、
誰かのキャッチコピーを借りたけど、うん、
いい言葉だよね。
そう思う、うんうん、夢持ってる？
持ってますよ。
南の島に、
だから手始めに、まあ、海の家にでバイトして
現実的、うん、でもそれもいい、
ね、うん、現実的、う
ん、夢に半歩近づいてる気がするもんね、うん、
半歩近づいてるけど南の島までは遠いぞと、うん、
ビーチボーイズ的な感じで行きたいと思います。
ビーチボーイズ、いいね、
うん、いいね、
広末涼子が、
そうそう、だからドラム缶の風呂に入った時とか、
あ、出てたドラマのね、あのビーチボーイズいいよね、
そうそう、うん、砂で船とか作るし俺、は
いはい、
砂で船
作って、あの、まあ、ちょっとこの話長くなるけど、砂でね船作るの、でっかい船を、
うん、
で子供
や、山じゃなくて、
そうそう、いやいや、や
っちゃう、じゃん、
海岸にこう砂で船作って子供喜ばせるっていうシーンがあるんだけど、そういう感じで、
面白おかしくね、
うん、
大一生ドキドキしていきたいよ ね、
そうだね、
うん、
一生ドキドキしていたい、杉島康彦です。I have a dream、 I have a dream、 ホンダ関係ない。
ホンダ関係ない。
なんで急にホンダの提供 CM みたいなの入れたのかよくわかんない。うん、さあというわけでね、夢を持っていきましょうよ。うん、
はい、
これ仕切り直しだから、もうすぐ5月病の時期だから。
なるほど。
ああ、やだやだ。
5月病に先駆けて、まず夢持ってようよってことを。
先にちょっと自分に意識しとかないとね。
そう、訴えかけておきたかった。粕谷浩二です。訴えかけておきたい。粕谷浩二です。さあ、といったわけで、
毎月。うっせーなー。
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
おります。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれていますか？中澤正人と加瀬谷浩二のブログ、写真、プロフィールや最新の活動情報、掲示板など楽しい内容盛りだくさんだよ。最近見てないなーという君、中澤正人で検索、携帯でも見られるらしいから見てね。
中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト。
噛んじゃった。
最近、日本は観光に力を入れてるそうで。
うん、日本はね、より一層観光に力を入れてますね。
はいはいはい、観光立国ナビゲーターというものまで作って、
はい、
まあそれに嵐がこう指名されて、
はい、
彼らが作ることになったわけです。
ニュースになってましたね。うん、
で、まあそれとは裏腹に築地市場の見学はしばらく禁止みたいなのがあったり。
ああ、そうなんですか。
あるんですよ。外国人客が来ても、築地市場の中で競りをやってるところは、には入っちゃいけないってこと。
ああ、なんか一時期ね、魚をベタベタ触るとか、
う
ん、
そう、
結構マナー、外国人のマナーがね、うん、日本の中で問題になってやったんだよね。
よくないね。
そう、観光に来てもらうのはいいんだけど、うん、ちょっといや触んなみたいな。
う
ん、
そうそう、まだまだ、フラッシュたけないでとかそういうのいろいろあったわけです。
あったのが、まあ、こじれちゃってね、そうなっちゃったんだろうね。
ひとまず、1ヶ月の間、観光で、見学するのは禁止っていうことになった。
へ、
まあ、そういう事情もあるんですけども、はいはい、その外国人客がですよ、日本に来て、まず一番最初に行こうとする場所の一つとして、まあ、東京タワー。
空港だね。
空港でも。うん、到着したらそうそう。
まずは。
みんなまず玄関の前に立つわ。
到着したらまず、じゃあ到着ロビーに向かわなきゃ
ってことだもんね。そうそう、到着。あとなんか、どっか。
荷物を取りに行かなきゃいけないしね。
うん、どっか暗い港のところに、こう、黒い船みたいなので、バシバシって。
早く逃げなきゃ、着いたし、逃げなきゃ。そっち、そっちなの。
そっちじゃないけど。
三つの方なの、それ。
そっちじゃないんだけど。
違うよね。
まあ、
観光名所。
まず空港にやってきて、で、東京タワーとか行くわけですよ。
ああ、
お寺とかも行くわけです
よ。まあ、ツアーだとね、だいたいそういう名所行くよね。
秋葉とか行ったりするわけですよ。
秋葉ね。
で、そんな中で、彼らがお土産として買ってくものがいろいろあるんですけれども。
あるだろうね。
食産って知ってます？
食産？
うん。食品サンプル。
食パンマンさん略して食産。
違うよ。食産って、どんなに略し方やね。
違うのか。
うん。食品サンプルっていう
の。あ、食品サンプルね。フォークが浮いてるスパゲティとか、
そういうの、
ね。
そうそうそうそう。
ああ、そういうの。
食品サンプル。
はい、ハンバーグとか、その喫茶店とかにあるやつです
ね。はいはいはいはい。
で、あれが外国の中では割と人気が高いらしくて、それこそその、 あの、スパゲッティだったらスパゲッティの料理がそのまま置いてあるんじゃなくて、それをすくっているフォークまで食品サンプルとして飾ってるもの。ああああ、これが今すごい人気があるらしくて。
そんな買えるもんなんですか、それ。
買えるものらしいんですよね。買える買える。一応商品としてあって。で、これは、まあ、いわゆるそういう発想は匠の技だったりするんですよね。
そう。ね、日本はクオリティが高いらしいんだ。上手なんだ。うん。ああ、
よこれ知ってんな、おい。
いや、これが面白くって、あの、なんで、その、スプーン、あ、フォークで拾って、すくったりとかするのが出始めたかって言ったら、うん、あの、ある外国人客が、うん、あの、喫茶店に入って、コーヒーを頼んだんですよ、うん。アイスコーヒー。
はいはいはい。
アイスコーヒーを頼んで、あ、違う、外国人客じゃない、日本人なんだけれども。
急に変わってきたよ。
もう一回仕切り直そうか。ある日本人が。
ある日本人が、
日本で
日本で、職人さんとの友達なんだけれども、その人がお店に、喫茶店に入って、アイスコーヒー頼んだんですよ。で、アイスコーヒー頼んで、アイスコーヒーが来て、まあ、それと一緒に、まあ、ポーション。あのミルクポーションとか、 あとガムシロップとかがついてくんですけれども、
ポーションって言うんだ、
うん、ね、そうですそうです、
ね、ポーションって言ったら、ね、どうしても回復しそうな感じ
で、その FF のやつ、まあ、僕も最初に聞いた時
FF または FIFAN のやつな、うん、
どっちでもいいけど、
ね、どっちでもいいけど仕方は、
まあ、好きな方で呼んでください、まあ、
ガムシロップとかミルクとか、
まあ、来たわけですよ、うん、でもこれの使い方が分かんなくって、
あ、まあ、見たことなかったらね、
見たことない人だったんですよ。
ああ、なるほど。
で、そのまま開いて、それをそのまま飲んじゃったんですよ。
お
う。はいはいはい。
でも、そんなことっていちいち書いてないじゃないですか。
書いてない。
書いてない。
だから、それが、ちょっと分かりづらいよっていうふうな、まあ、これはただの笑い話ですよ。単純な失敗。
ガッハッハ
ッ、そうそう、お前何言ってやってんだよ、バカじゃねえんだって。それ常識で考えろよっていうふうに
言っちゃって、
終わっちゃうくらいの話なんですけども、職人さんはそれを見て、あ、そうか、そういえばこういう人もいるよなって思って、ね、アイスコーヒーの食品サンプルにガムシロップがの汁が垂れてるところをサンプルとして作ったんですよ。
なるほど。
これすごいなと思うんですよ。あの、なんていうんですか、常識にとらわれないで受け止めて、じゃあこれをどうすればいいのかっていう発想にいったその職人さん、
それ大事、
うん、ほら、まあなんかこういうそういう軽い失敗なんてさ、もうなんでそれ常識で考えろよバカじゃねえのみたいなところで終わっちゃいするじゃん、うん、で僕自身割と自分の常識に全然自信がないんですよ、ね、社会常識とか
する、結構常識がないもんね、うん、正直な話、正直常識がね、
正直常識がないですよ、
あんまりこう、あんまりこうだからね、
そう、あんまりこうで、うん、がっかりだから、うん、で僕自身も常識って言われてもなーっていう、常識って別にだってそれが本当に正しいルールだったら覚えられるけれども、なんか勝手に決められてる理由もわかんないで決められてるものってよくわかんないしてなってなっちゃう人なわけで、
まあね、うん、普通だったらこうだろうって言われてるけど別にルールブックがあるわけでもないし、ね、うん、ないし、
まあね、
それはわかんない、うん、あやふやなもんだよね、まあ、
かといってルールブックを作れってわけでもないんだけれども、そういうものに対してちゃんと、なんだろう、広い発想で実現返してくれる職人さんたちがいるわけですよ、うん、
それが大事ですよ、
またこれ の、うん、その作った職人さんの技術も素晴らしくって、実際の商品よりも美味しそうに見えるみたいなのもあって、
うん、そうだね、
で、
う
ん、これがまたその作品、あの商品、食品サンプルを頼んだお店側もこう燃えるわけですよ、うん、あ、こんな素晴らしい食品サンプル作られたら俺らも自分で頑張るしかないじゃないってなるわけですよ、うん、
なるほど、
ある材料で、今作ってる材料で、うんうん、せめて見た目でも味も一緒に良くなったらみたいな研究をするわけですよ、うん、これですごい商業の相乗効果を生んでると思ってるんですよ、
うん、
で、こうそういうその日本の技術に憧れて、素晴らしいと思って、
日本素晴らしい、
そう、日本素晴らしい、あ、食さんいいねって言って外国人が買うわけですよ、うん、で、僕その観光の話に戻るんですけれども、うん、やっぱり観光、日本を観光してもらう上で何が大事かって言ったら、やっぱりその作り出される職人の技だと思うんですよ。
ほうほう。
だから、
どんどん話が展開していくぞ。
というと、すいません。
今、ゴトンって言ったかもしれないですけども、スイさんがスタンド蹴っただけなんで気にしないでください。
う
ん、
細けえ説明いらねえ。早く先進めよ、中澤は。
というと、
話が長いんだから。
うん、というと、
今、お前、ハゲって言っただろ。ハゲって言っただろ。ふざけんなくないよ、ほん
と
に。
ハゲとは言ってない。それで？
で、それで、まあ、日本の職人の技術って言ったら、お茶とかあったり、陶器とかあったりするわけじゃないですか。はい、でも、その中で一番誇りに思って、ぜひ展開していってほしいのは、アニメなんですよ、バカ。
あれ違った。
今、決めとこだったよ、今、多分。
今、車、やっぱ日本といえば車かなと思ったんだけど。
どっか薄だったね、今。今、完全に僕のインパクト薄れたよね。
ちょっと今、よく聞こえなかった。何日本の誇れるあれと言ったら、
あら、
車だね。
お前、ほんとバカ。 どんだけ潰したいの。
確かに今はアニメ、うん、漫画っていうのはもう世界に誇れますよ。
本当ですよ、
はい、
でそれを誇りに思って展開していくべきなのに、どうですか今
ね、
アニメの数はどんどんどんどん減ってんですよ、は
い、あまあまあいろんなね、うん、広告の事情とかね、あのお金の事情とかね、いろいろあってね、なかなか作れないね。
そうなんです
ね、
うん、でまあ、あの頑張ってる人たちはいっぱいいますよ、あの、うん、サマーウォーズ
細田、
そう時をかける少女を作った、はいはい、細田守監督さんの作品とかも、うん
はい、
あの
死ぬほどいっぱいありますよ、アニメ映画作ってる人いっぱいいますし、
うん、芸術賞を取ってるわけで、積み木の家とかもありますし、それこそあの宮崎駿さんもいるわけですよ、うん
はい、
まあ、あの今度新作はプロデュースの方に回ってますけれども、はいはい、あそういうものがあるんだけど、まあ、劇場版っていうのはどんどんどんどんその世界に対してあの配信できてるんですけれども、
はい、
これが普通のアニメだとなかなかそうはいかない、
うん、
で劇場版だけが盛り上がっても、うん、あの劇場版はの数は増えてってんですよ今、
うん、
だけれども、うん、本来みんなが日本国民が見るところのアニメっていうのがなかなか
増えない、テレビアニメ
そう、
うん、
っていうのがちょっと問題だなと思って、
うん、
あのどうせこう自信を持ってやっていくんだったら、うん、映画っていうのはこう映画館とかに行って行かなきゃ見れないけれども、日本に観光で来たんだったら、うん、やっぱりそういう日本で今普通にやってるアニメとかも見てほしいわけですよ、
うん、
でそのアニメを盛り上げていってほしいっていう僕の勝手なお願いなんですけれども、うん、
外国人よ、日本に来たらテレビアニメを見ろ
見ろみたいな。
なるほど、
気持ち悪いこの人気持ち悪い。
いやー僕はさ、
もしかしたらテレビ、まあまあアニメを作っている制作現場、アニメーターが書いているところとか、うん、そういうところアフレコの現場を見せたらいいとか、うん、そういうことを言うのかと思ったら、
う
ん、日本に来たらテレビアニメを見てほしいとか、
うん、
超気持ち悪い。
そっか、その手があった。
超気持ち悪い。
そうそうそうそう、アフレコスタジオとかね、あの制作現場とかね、見てもらえたらね、どんどんどんどんこう盛り上がっていくんじゃないかなとか思ったりするわけです
よ。変えたよこの人。
もう。あたかも自分の意見のようにしたけどね。
いやでもすごい参考になった、うん、僕どうしようかなと思ってたんですよ。どうすればいいのかなって。
そうそう、だからね、まあ本当日本に来て日本のことを知りたいなって思ったら、例えばあの若者が集まるハローワークの現場を見てもらうとか日本の今はこれだよとかね、うん、そういうのを見せてみるのも楽しいね。
でも見にこられたらムカつくと思うけどね、うん、多分、うんうん、
イライラッとするよね。
イライラッとするよね。
見せ物じゃねえんだよ、
観光じゃねえんだぞこらみたいな。
でもそうですよ、だから本当外国人、まあ、僕らが外国に行った時もそうだけど、うん、もう観光客には見えない姿もいっぱいあります
よ。ありますね。
でもそこにこそ職人の技があるよってことが言いたかったわけだよね。
そうです、そうです。
本当に頑張っている人はそういうところにいるよ。
そうです。
だからもっと盛り上げていこうよ。
そして日本はもっと職人を盛り立ててほしいってよ。
うん。
願いですよ。
そう。
そうなんです。
だから中澤雅智が何かしますよこれから。
あ、そうです。
多分。
いろいろやっていこうと思っています。2010年。
多分。うん。なんかしますよ。
2010年という区切りではないけれども、今後
伸ばした伸ばした
変えたよ、
いろんな展開をしていきたいという
ふうに、未来的なみたいな、
それが僕の夢です。
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回もあのゲストで来てたけどあんまりいじらなかった杉島くんにも出てもらいまして、
全然ダメだったな、
まあ、うん、ざっくりとしたコントかな、いつも通りコントをお送りしておりますので、そちらのボイスドラマも合わせてお楽しみください。次回配信は5月の1日土曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。番組の感想や、この3人への質問、番組内での
3人へのって杉島くん多分出るの次もう
また
1年後
かな、 なんだ就職決まってたらいいな、
ま、杉島くんへのね、
応援も
励ましのメッセージとかもね、いただけたらあのどんどんどんどん食いついていっちゃいますので、どうか送ってやってください。メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http:////
いっぱいスラッシュ入れんない、いっぱいスラッシュ入れちゃった
ワンサイズドットインフォ、お友達にも紹介してね。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新情報など僕らの活動が随時更新されてますよ。皆さんの応援が僕らの喜びであり支えです。掲示板への書き込みをお待ちしています。よろしくお願いします。
ありがとう杉島くん。
いやすいませんね、なんかすいませんね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
だから言ってんじゃん、テレビアニメは違法にダウンロードしないでちゃんと見ろよ勝谷浩二と。
だから言ってんじゃん、もう18歳未満に見えるから禁止とか、それ多分経済が回っていかないと思うから。中澤正人と、
ちょ、お母さん、ご飯は6時にやめてよ、もうちょっと杉下聖子が送
りました。お前何が言いたかったんだよ今の
お母さん、ちょっと今録音中なんだけど。杉下靖子がお送りしました。
それでは皆さん、また次回、
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト。さようなら。杉下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年、杉下さん。
いやいや、また来年、良いお年を。